師の聖書メッセージ、王のキリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2011年6月19日、王のキリスト教会、主日礼拝。メッセージのタイトルは、神の心の痛み。聖書の箇所は、列王記第2、8章7節から15節。エリシャがダマスコに行った時、アラムの王ベンハダテは病気であったが、彼に神の人がここまで来ましたという知らせがあった。王はハザエルに言った。贈り物を持って行って神の人を迎え、私のこの病気が治るかどうか、あの人を通して主の御心を求めてくれ。そこでハザエルはダマスコのあらゆる良いものをラクダ40頭に乗せ、贈り物として携えて、彼を迎えに行った。彼は神の人の前に行って立ち、そして言った。あなたの子、アラムの王ベンハダテが、この病気は治るであろうかと言ってあなたのところへ私をよこしました。エリシャは彼に言った。行ってあなたは必ず治ると彼に告げなさい。しかし主は私に、彼が必ず死ぬことも示された。神の人は彼が恥じるほどじっと彼を見つめ、そして泣き出したので、ハザエルは尋ねた。あなた様はなぜ泣くのですか？エリシャは答えた。私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子たちを八つ咲きにし、妊婦たちを切り裂くだろう。ハザエルは言った。しもべは犬に過ぎないのに、どうしてそんな大それたことができましょう。しかしエリシャは言った。主は私に、あなたがアラムの王になると示されたのだ。彼はエリシャのもとを去り、自分の主君のところに帰った。王が彼に、エリシャはあなたに何と言ったかと尋ねると、彼は、あなたは必ず治ると彼は言いましたと答えた。しかし翌日、ハザエルは毛布を取ってそれを水に浸し、王の顔にかぶせたので王は死んだ。こうしてハザエルは彼に代わって王となった。メッセンジャーは中澤信之牧師です。
エリア、エリシャと続く預言者たちの歩みを見てきました。その中で神様が私たちに何を願っていらっしゃるのか、そのことを学び取ろうとしています。神様は私たちに何を願い望んでいらっしゃるのでしょうか。今日の箇所ではエリシャの下でアラムの王の交代劇が行われてきます。アラムというのは北イスラエルに面する敵国です。これからイスラエルにいつも脅威として迫ってくる、それがこのアラムという国です。エリシャの不思議な技の数々はこのアラムの国にも聞こえていたところで、将軍ナーマンもまたアラムの人でしたから、このアラムの王は自分が病気になったという時にエリシャのことを聞いて、私の病気も治るかどうかとそう言って使いに出しました。このアラムの王ベンハダテは非常に尊敬した、そう敬意を払った態度でこのことを伺いを立てています。8章の8節のところ、贈り物を持って行ってと出てきます。 具体的にはダマスコのあらゆる良いもの70、ごめんなさい、ラクダ40頭、旅をするのに使うそのラクダ、多くの荷物を積んで一緒に行動することのできるラクダ、ダマスコのあたりの名産品すべての良いものを40頭分用意してエリシャのもとに使わしていきます。贈り物を持って行って神の人を迎え、もちろんアラムの王はイスラエルの神をイスラエルの人たちが信じているのと同じようには信じていませんでしたが、しかしエリシャがこの神の名を用いて不思議な技を行うので、ある一種の畏敬の念を持ってこのイスラエルの神の名を覚えていたことでしょう。その神の人エリシャを迎え、私のこの病気の治るかどうか、あの人を通して主の御心を求めてくれ、主の御心を求めてくれ、それを聞きに行ったハザエルは、あなたの子アラムの王ベンハダデがというふうに表現をします。主の御心を求めてくれ、あなたの子ベンハダデ、それは神様の仰せられるところ、神様が計画をなさっているところ、それに従ってその手の中で歩もうというへりくだった態度が見える、そういう表現でしょう。その十分な敬意を払う尊敬を持ってアラムの王は預言者のもとに、私の病気が治るかどうかと尋ねていきます。それについてエリシャの答えは2つでした。10節のところ1つ目、言ってあなたは必ず治ると彼に告げなさい。必ず治る。これが1つ目の答えです。そして同時に2つ目の答えとして、主は私に彼が必ず死ぬことも示された。必ず治る。二つ目の答えは必ず死ぬ。王に与えられた答えはこの二つでした。必ず治る、必ず死ぬ。それはベンハダデが病が治る治らないということ以上に、アラムの国の回復と、そしてやがて滅びていくこと、その二つが重ね合わされています。国の命運、王の病気が治る、また力強い指導力を発揮する、その時アラムの王は力強く立ってイスラエルを攻める、それによってイスラエルは苦しみ悲しみ困難を経験することになる。しかしそれも長くは続かない。やがてアラムの国もまた滅びるのであり、その時イスラエルの歩みは回復をする。アラムの歩みは必ず今から力強く立つということと、しかしそれもまたやがて必ず廃れるということ、この2つを重ね合わせて王に必ず治る、必ず死ぬ、そのことを2つ示して言っています。ベンハダデの病のことだけで言えばここで話は終わりです。しかしエリシャはその王の元から使わされてきたハザエルと対話を始めます。11節のところ、神の人エリシャは彼、つまりハザエルのことです、ハザエルが恥じるほどじっと彼を見つめ、そして泣き出したと書かれています。じっと彼を見つめ、口語訳の聖書では瞳を定めて彼を見つめと書いてあると思います。瞳を定めてというと、その目がキョロキョロ動くことなくじっとという様子がよくわかります。瞳を定めて彼を見つめ、そして泣き出した。どうしたんでしょうか。ハザエルも聞きました。あなた様はなぜ泣くのですか。その理由は二つでした。一つは神に背く者に対する憐れみということです。 神に背く者に対する憐れみ、もう一つは神の民のたどる道に対する嘆き。一つ目の理由から説明をしましょう。神に背く者に対する憐れみ。ああ、ハザエル、あなたはこれから何という歩みをするのかと言って泣いたと言います。というのも、ハザエルはこれからアラムの王になる。そして、イスラエルの人々に害を加えようとしている。彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で殺し、幼子たちを八つ裂きにし、妊婦たちを切り裂く、このむごたらしい仕打ちをもってイスラエルを虐げる王になる。ああ、あなたは何という歩みをしてしまうのだろうと、その神に背く歩みを嘆き、憐れみます。彼が恥じるほどじっと見つめたと言いますが、彼は表に見える行動と心の中に抱いている思いとは随分違ったようです。表面に見える行動は彼は非常に素直で忠実なしもべでした。王の一番の側近で信頼をされて大きな責任を任されていました。そして王様の言う通りにエリシャのところに行ってその用を足して、そして王様のところに忠実に戻ってきて、彼はそんな自分のことを私は犬に過ぎない、しもべは犬に過ぎないと言います。小さな力のない、取り立てて何もすることのできない忠実さだけが取り柄の犬という表現でしょう。しかしその実際は違っていました。心の内側は違っていました。14節15節、帰っていったハザエルがどんな行動をとったのか。王様はハザエルを迎えました。その答えを心待ちにしていましたので、エリシャは何と言っていたかと聞きます。ハザエルはこう答えました。あなたは必ず治るとエリシャは言いました。あなたは必ず治る。エリシャの答えは先ほどもお伝えしたように2つありました。あなたは必ず治る、そしてあなたは必ず死ぬ。しかしハザエルはその悪い方は言わなかったんです。良い方だけを伝えて、王様よかったですね、あなたは必ず治ると預言者は言っていましたよ、あなたの歩みもこれで安泰ですね、回復しますね、これからが楽しみですね。そう言った翌日、王がまだ寝ているうちに濡らした毛布を顔にかけて息ができなくさせて、この王を殺したのはハザエル自身でした。持ち上げるだけ持ち上げて安心させておいて、実は自分が手をかけて王の命を取る。あんなにも神の預言者エリシャに対して敬意を払い、へり下って歩もうとする、そういう意味では素晴らしい歩みをしているかのようには見えるベンハダデを自らの手で謝れ、その彼を見てエリシャは、ああ、あなたはこれから何という歩みをするのだろうかと嘆いて涙をこぼしました。もう一つの理由は、そのハザエルの手によってイスラエルがこれからどんなに困難な、悲しい、苦しい痛みを経験しなければならないかと思って、そのことを嘆いたんです。ハザエルが敵として立ち続ける、確かにこれからイスラエルはこのアラムの脅威に怯えながら国の歩みを続けていくことになります。大切な人を失う、今まで築き上げてきた生活が台無しになる、何もかもが失われていく、その痛みと悲しみ、苦しみ、困難を経験します。しかしそれもまた実はイスラエルが自分で自ら身に招いたことでもありました。このハザエルがアラムの王となることは、エリシャの前の預言者エリアの時にエリアが油を注いで決めていたことなんです。エリアが私はもう十分ですと言った時がありました。 しかし神様はこれを食べて元気を出しなさいと言って彼を南に連れて行き、さらに南へ神の山ホレブに登った時、エリアに向かってこう言ったんです。エリシャに油を注いで次の預言者にしなさい。ハザエルをアラムの王にしなさい。アラムの王ハザエルというのは、別の表現では神の無知、神の懲らしめの無知というように表現される場合があります。神が神に背くイスラエルを痛みに合わせ懲らしめ、苦難の中で神に立ち返るようにと懲らしめの無知を当てておられる。その神の無知として使われるアラムの王ハザエル、このハザエルの手によってイスラエルがなんと大きな、むごたらしい、えげつない仕打ちを受けて虐げられていかなければならないのか。もちろんその中でもイスラエルは滅ぼし尽くされることはありません。列王記第2読み進めていって13章の22節のところ、第二列王記13章の22節、こう出てきます。第二列王記13章 2,3 ページめくったところですね。22節、アラムの王ハザエルはエホアハズの生きている間中イスラエル人を虐げた。先ほど出てきたハザエル、イスラエルの王エホアハズの生きている間中イスラエル人を虐げた。13章の23節、主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約のために彼らを恵み、憐れみ、帰り見て彼らを滅ぼし尽くすことは望まず、今日まで彼らから御顔を背けられなかった。神はその苦難苦しめ、懲らしめの中であっても、滅ぼし尽くすことはなさらず、憐れみのゆえ、彼らから顔を背けることはされなかった。この様子からイスラエルは苦難苦しみ悲しみの中で知るべきことがあったということを私たちは理解することができます。神がもたらす苦しみがある、痛みがある、悲しみがある、懲らしめもある、その中で人が知らなければいけないことがある。しかしもちろんその中でも言っておかなければいけないことがあるでしょう。一つはそれは永遠に続くものではないということです。ちょうどアラムの国が立ってもアラムの国はやたかって廃れていくものであり、イスラエルに回復の道があったように、私たちの苦難や苦しみや困難も回復の日は来る。それは永遠に続くものではない。苦難や苦しみや悲しみや痛みは、もう一つのことは、神が怒りに任せて私たちを鞭打って懲らしめているのではないということです。神は怒ってその憤りに任せて鞭を振り回して私たちを痛めつけて嘆き悲しんでいる私たちを見て喜んでいるのではない。神は顔を背けず、あたかもこのエリシャが涙を流したように、神もまた悲しみの中で涙を流しつつ、私たちが苦難、困難、悲しみ、痛み、懲らしめの中で知るべきことを待っていらっしゃる。神は私たちに対してこの苦しみや困難や痛みや懲らしめの中で知るべきことがあることを伝え、願い、待っていらっしゃる。 その気持ちは私たち人間の中にも不完全な形ではあるでしょうけれども、ある時感じられるものです。例えば子供たちが成長していく中で失敗をする、転んでしまう、怪我をすることもある。でも親は見守ってという場合があるでしょう。自転車に乗る、いつも後ろで押さえていれば決して転ぶこともありません。安全でしょう。でもそれではこの子は自転車に乗ることができない。ある時それを離さなければいけません。右に転ぶ、左に転ぶ、いざこぞをすりむく。でも痛くて泣いていても、それがこの子が自転車に乗れるために必要なことであれば、泣いているのを見る親は辛いでしょう。胸も痛みます。でもそのまま見守り続けるでしょう。学校の先生たちも子供たちの間に入って全てのことを采配を振るえば、それは簡単かもしれません。でも子供たち同士に喧嘩がある、いじめがある、できればその子たちの間で他の子を思いやり、自分のことを伝え、自分のことを分かってもらい、相手のことを分かる、そういう気持ちが育まれていくために、そのままにして見守る。当然心が痛みます。悲しみもあります。でも彼らが一回り二回り大きく成長していく、必要なことを身につけていくために、しばらくの間、青年たちが成長していくときに人生のいろいろな課題や困難もまた訪れます。なかなか勉強が手につかなかった、結果として受験がうまく思う通りにいかなかった、もう一年頑張ろうと思う。見守る親は、周りの人は、その必死な様子に、あーっと胸が痛むことでしょう。お財布だって痛いかもしれません。でも、必要なことだと、それを見守る。お仕事でもそうです。任せて。挫折をするかもしれない、失敗をするかもしれない、他の人に全部周到にやらせた方が早いかもしれない。でもその人が立ち上がっていくために、あえてそのことを一緒にしていく。この人と結婚していたいと思っていたこの人となら、でも振られてしまった、本人も苦しいでしょう、悲しいでしょう、心も痛むでしょう。でも周りにいる人だって、ああ本当はそうじゃなければよかったのに、思うこともあります。友人たちについて同じことを感じる場合もあるでしょう。お前それはそんなこと続けてたら大変なことになるよと常々言っていたのに、あなたそれはちゃんとしなさい、そうじゃないと取り返しのつかないことになるよ。やがて本当に大変なことになってしまった、ほら言ったじゃないかと責めることももちろんできます。もう知らないと見捨てることもできるでしょう。でも多くの場合は私たちはこの中で知ってほしいことがある、この経験を通して一回りも二回りも成長してほしいことがある、この中で改めてほしいことがある。痛みを共にしながら寄り添って歩むのではないでしょうか。神様は私たちに向かい合って顔をそらさず、憐れみのゆえに、たとえ苦しみ、悲しみ、困難の中であっても、この中で知るべきことを手にしてほしい。それは永遠に続くものではありません。神の怒りに任せて喜んでいるのではありません。神も痛みを覚えながら、私たちにこの中で知ってほしいことがある。神様は私たちの歩みをどんな風にご覧になっているでしょうか。神様は私たちに何を知ってほしいと願っていらっしゃるでしょうか。本当の神様がいるということ、本当の神様が私のために計画を、導きを与えてくださっているということ、それは私が考えているよりはるかに良いものであるということ、素直にそれを信じて従うことを求めていらっしゃること、小さな一歩を神様の前に踏み出すこと、神様は私たちにそれを願っていらっしゃいます。この苦しみの中で、悲しみの中で、痛みの中で、神様を仰いでそれを知ってほしい。 子供たちがプリントをやったりテストをやったりすると先生はスタンプをしてそれを返してくるでしょう。よくできたものにはニコニコとした顔のスタンプが押されて返ってきます。もう少し頑張れっていう場合には惜しいっていうそういう顔がついて返ってくるでしょう。残念な場合にはこう泣いているような顔でそのスタンプが押されて戻ってくる場合だってあるかもしれません。神様は私の今の歩みを見てそのプリントを返すとしたらどんなハンコをスタンプを押してどんな表情の神様が私たちに語りかけてくださるのでしょうか。私の毎日の歩みを神様はどんな表情でご覧になっているでしょうか。神様は私たちに神を知り神に従う歩みをしてほしいと願っていらっしゃいます。その思いの中で私の歩みをご覧になる神様の表情を毎日思い浮かべて歩むことができたら私たちの歩みは随分と違ったものになるのではないでしょうか。神様はあなたの歩みをどのような顔でご覧になっているでしょうか。困難の中にある方、神様はエリシャのように涙を流してこの中で知ってほしいことがあると願われているのかもしれません。どうぞご一緒に神様を仰いで歩んでまいりましょう。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@mokushi.jp nobu@mokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。